はい、それでは、クリスマスのお話をしたいと思います。今日はですね、心の土台というテーマでお話をして、ありがとうございます。皆さん、クリスマスにこんなのが最初に出てくるのはどうかなと思ったんですけど、自己肯定感という言葉をご存知ですかね。自己肯定感、はい、自己肯定感というですね、マイマスクだね。私カウンセラーをしておりまして、いろんな心の問題を抱えた方や、あるいは学校やらでカウンセリングをしているわけですけれども、心の問題の背後にはですね、この自己肯定感というのが非常にこう大きな意味を持っているということを常々感じております。自己肯定感というのは、もうちょっと分かりやすく言えば、ここにも書いてありますけれども、ありのままの自分を認めるというか肯定すると、で好意的に受け止めることができる感覚、もっと平たく言えば自分が好きかどうかということですね、はい、で自分好きですかって聞かれて、はいという方は自己肯定感の高い方ですね。いや自分嫌いですという方は低いということですね、はい、で自己肯定感が高いか低いかということで、いろいろその人の心のありようとか生き方にね、影響が出てまいります。自己肯定感の、まずは精神的に、自己肯定感の高い人は精神的に安定しているわけですね。で低い人は不安定である。要するに心の病気にかかったり、あるいは、心がなかなか落ち着かなかったりというような方は、自己肯定感もそもそも低い人が多いんですね。これみんながっていうことじゃないですよ。自己肯定感の高い人が全然心の病気にならないかというわけじゃないですけども、一般論としてですね。で、受け止めっていうのは、いろんな、身の回りに起こっている事柄に対する受け止め方として、自己肯定感の高い人はそれを肯定的にというかね、肯定的に受け止められる。何かあっても、これはきっとうまくいくんじゃないかとか、こういうとこあるけれども、きっと今度はこうなるんじゃないかというですね、肯定的に。低い人は否定的に受け止める。例えばテストで100点取ってもですね、自己肯定感の低い人は次に98点かもしれないと、これで、私の人生は終わったとか思う人いるんでしょう、それはそもそも自己肯定感が低いと、その物事の受け止め方が随分違うんですね。でまた行動が、当然のことですけども積極的であると。自己肯定感の高い人は積極的にいろんなことができるけれども、低い人はどうしても消極的になっちゃう。で、次が非常に問題でですね、自己肯定感の高い方っていうのは他の人の評価にあんまり左右されないんですよね。他の人がどう思ってるかとか、そんなことはそもそもあんまり気にならない。でも低い人はですね、すごく左右されていて、こう常に周りの人が自分のことをどう思ってるかということを気にしてるんですね、みんなどう思ってるんだろうかと、で承認欲求ってちょっとこれも固い言葉ですけれども、その、他人の評価に左右されているということもあって、この自分が認められたいというそういう気持ちが強い、家族の中で、会社の中で、地域で、あるいは社会で自分は認められたい、あるいは認められているかどうかっていうことをですね、この自己肯定感の低い人はすごく意識する、高い人はあんまりそんなことは考えないですね。で関係性っていうのは人との関係性ですけども、自己肯定感の高い人っていうのは割と自立してる、他の人と、良い関係を築きやすいんですけども、低い人はですね、依存的になっちゃうんですね。こうベターっとくっついて、傷つけられて離れてみたいなですね、一般論としてそういうことがあると言われています。で自己肯定感を形作っているものは何かというとですね、これは基本的に親の愛なんですね。要するに親から愛されたかどうかということが、自己肯定感、その人の自己肯定感のを、ほとんどのところを形作っていると言われています。で神様は人間が親になった瞬間に無条件に子供を愛する気持ちを与えてくださっています。これはすごく不思議なことですが、私自身も、親になって感じたことですけども、自分の子供はとにかく可愛いし愛せるんですね。よその子はそうじゃないんです。 自分の子供はとにかく世界一可愛いと思えるんですね。これはですね、神様が与えてくださっている親という生き物に対する、まあ、プログラムなんです。そうすることによって子供たちがの自己肯定感が上がるように神様はそういうふうに作ってらっしゃるんです。親になったからといって親学校に行って、ね、子供を愛する練習しますか？しないでしょ、ね、しないけど可愛いじゃないですか。愛せるじゃないですか、無条件でね。それは神様が与えてくださっている特別な、まあプログラムなんですね。それでも人間は不十分なので、どうしてもね、他の子と比べたりとか、ね、あるいはこっちが気分がいい時は可愛がるけれども、気分が悪いと外で嫌なことがあると、子供のことを邪険にしたりとか、そういうことだってあるんですね。せっかく神様が与えてくださっている親の愛情ですが、それは決して、十分なものではないですね。不十分なこともあるし、場合によっては残念ながら虐待してしまったり、あるいは、まあ、ネグレクトといってですね、子供を離してしまったり、もう自分の方が大切になって子供を邪険にしてしまったりということすらあるわけですね。まあでも基本的には親の愛が作ってるわけです。でもそれだけじゃなくて、友達ね、こう徐々に親から離れて、周りの友達と関係を築いていくわけですけれども、友達の友情も実は自己肯定感を高めてるんですね。それこそ親にあんまり愛されなかったけれども、すごく自分のことを信頼してくれる親友ができるとか、ね、大切な、まあ、それこそこれは友情だけじゃなくて伴侶とかね、そういう、こう親しい異性でも男性でもそういう人によって、自分が認められることで自己肯定感が高まるということもありますね。それから学校とか、あるいは部活動とかスポーツとか、そういうところでの先生とかコーチが自分の存在を認めてくれると、それによってこう自己肯定感が高まるということもあるわけです。まあ基本的に親なんですけども、要するに自己肯定感というのはその人が関わる周りの人たちからの愛情によって作られるものなんですね。自分でいくら頑張ってもですね、自己肯定感高まらないです。よし高める、今から俺は3日間頑張って自己肯定感高めるぞって言ってもですね、ダメなんですね。不思議なことですねこれね、で逆に言えばですよ、私たちは私たち以外の人の自己肯定感を作ってるとも言えるんですよ。私たちが関わる人たちの自己肯定感を作ってるんです。もちろんそれは我が子であれば一番ですけれども、家族であるとか友人であるとか、私たちが関わる人たちの自己肯定感を私たちは作っているということも言えるわけですね。分かりやすい図にするとこういうことです。これは心ですね、私の心、皆さんの心ですけども、これにですね、さまざまな愛が、ね、親の愛、友達の愛、伴侶の愛、ね、コーチの愛、友達、隣人の愛、それたまたますれ違った人の愛によって私たちの心に自己肯定感が高まってくる、ね、自分を愛する気持ちが、自己肯定感って言うと自分を愛する気持ちですね、これが高まってくるということであります。一方でですね、神様は私たちに何を命じておられるかというと、これはまたマルコの福音書ですけれども、イエスはお答えになった、第一の掟はこれである、イスラエルを聞け、私たちの神である主は唯一の主である、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、第二の掟はこれである、隣人を自分のように愛しなさい、この二つに勝る掟は他にない。聖書の教えをギューッと煮詰めて煮詰めて煮詰めて煮詰めるとこの二つになっちゃうんです。じゃあいらんじゃないか、こんな分厚いもんということですけど、ね、神である主を愛し隣人を愛しなさいと、この二つに凝縮される。でもここに重要な言葉があります。自分のようにって書いてある。要するに自分を愛せないと人も神も愛せないということになっちゃうんですね。これがねすごく大きな問題なんですね。実際そういう訴えがあるんですね。 それこそ親になって我が子が生まれたけれども子供が愛せない、ね、そう訴える人の多くはその人自身が愛された経験がないとか、ね、愛された記憶がないとか、私はお父さんお母さんにあまり愛されなかった、この自分が愛された経験がないと周りの人を愛する、あるいは神様を愛するということが非常に難しいということになるわけですけれども、でも神様が命じておられることは簡単に言えばですね、シンプルチャート、ね、愛しなさいということなんです、はい、私たちから愛を外に出しなさいと神様は命じていらっしゃる。神を愛し人を愛しなさい、これは神が命じておられること。でも今言ったように愛された経験がなければ愛せないんじゃないですかと、ね、正しく愛されてない、十分に愛されてなかったら自分を愛するように愛せなさいと言われてるわけだけれども、自分を愛せなかったら人も愛せないし神様も愛せませんよと、そう言いたくないですか、ね、そういう私たちのクレームに、ね、神様はちゃんと答えてください。神様、私愛された経験がないで隣人も神様あなたも愛せませんって言ったら、そうか、ね、分かった、君のクレームに答えてやろう、ね、クレーム社会ですから ね、それがクリスマスです。やっとここで結びついてきました。ヨハネの手紙14章9節から10節、イエス様の弟子の一人であったヨハネが書いたと言われている手紙ですけれども、彼はこういうふうに言ってます。神は一人子を世にお使わしになりました。クリスマスね。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。神様は人間が愛されることによってその人のうちに愛が形作られていくこと、そしてその愛でもって神と人を愛する生き物であるということをよくご存知なわけですね。でも人間の愛は不完全です。誰かの愛により頼みたい、愛されたいと思う人はたくさんいる。でもその要求にちゃんと応えて愛されるっていうことはなかなかないんですね。だから神様がそういう私たちを放っておかれるはずはありません。そういう私たちに対して神様は完全な愛を供給してくださった。それがこの一人子を使わすということ。昨日の晩もお話ししましたけれども、神様はこの世界をお作りになって、この世界を人間の手、私たちの手に委ねられました。今年もいろいろ悲しいことがあった。コロナもあったし、ウクライナもあったし、統一教会問題もあったりして、もう辛い思いをしている人がたくさんいる。でも神様、助けてくださいと、もう世界中で祈っているけれども、神様は直接何もされないんですよね。神様は人類の歴史に直接介入しない。私たちに委ねてらっしゃるから、うん、でも一回だけ介入したんです。それがクリスマス。一回だけ一人子を送ってくださった、ね、それによって私たちが生きるためって書いてある。ここにさっきのとこ、私たちが生きるようになるためって。でもウォルトと生きてるじゃないですか私たち。違います。この生きてるっていうのはただ命を長らえてるということじゃなくて、本当の意味で私たちが人間として生きていく、充実して豊かな人生を生きていくためという意味です。そのために神は一人子をお与えくださったんです。そして人の一人子は私たちの罪を償う生贄として私たちの身代わりに死んでくださったということは、神はご自分の一人子よりも私たちを価値あるものと認めてくださったということです。イエス様より私の方が価値があるわけがないでしょう、どう考えたって。でもあちらが十字架にかかって死んでくださった、 私はのうのうと生きている。でも神様はそうすることによって私たちに完全な愛を与えてくださったんです。不完全で不十分な愛ではなくてね、十分で完全な愛、この愛に私たちはよって自己肯定感を作らなきゃいけないんです。親の愛とか友人の愛とかもう必要ですよ、必要ですよ、ありがたいですよ。でも不完全ですけど、でも神様は一人子を与えるほどにあなたを愛してくださってるわけだから、ね、もうこれが私たちの自己肯定感の中心であればね、大丈夫です。もう私、神の目には私は高価で、たっといて有名な言葉ありますけれども、神は一人子よりもあなたの方が大切だと思われている。この愛に基づいて私たち自身を作り上げていけばいいんです。そしてそのイエス様は完全な愛の模範を示してくださいました、ね、一人子イエスキリストは私たちのために命を捨てるという完全な愛の模範を示してくださった。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとヨハネの福音書にありますけれども、その通りイエス様がおっしゃったし、イエス様がおっしゃった、その通り私たちを友と呼んで私たちのために命を捨ててくださった。おい、お前たちこうやって生きろと、ね、これこそが人間の生きる道なんだ、命なんかしがみつけちゃダメだ、あなたの命を誰かのために使いなさい、それこそがあなたの命が輝く時だよ。そうやってイエス・キリストは完全な愛を示してくださった。私たちはこの愛に基づいてこの愛を人々に分かち与えていく、神と人に示していく。コロサイ書というところにですね、これらすべてに加えて愛を身につけなさい、愛はすべてを完成させる絆ですと書いてありますね。愛はすべてを完成させる絆。いや、神様どうやって愛していいか分かりませんって言える人はもう世界にいません、いないんです。神様が模範を、見本を示してくださったから。そうでしょ。いや、どうやって愛していいか分からない、誰もそんなこと言えない。神はその一人子を私たちに与えてくださった。そしてその一人子は私たちのために命を捨ててくださった。これ以上大きな愛はない、ね、そこまではいかんと思いますよ。だからね、うん、ポイポイ命捨てられないですか、そら、ね、でも結局は愛とは犠牲だということなんですよ。愛するとは犠牲だということですね。自分よりも誰かを大切にしなさい、自分より誰かを価値あるものにしなさい、自分より誰かを生かしてあげなさい、それが愛なんだというこの素晴らしい模範があるわけですね。私たちはそこによって生きていく。だからその方によって私たちが生きるようになると書いてあるのはそういうことです。最後にもう一回変なチャート、こういうの作るのがね、私好きなんですけど、何度見てもセンスがないんですよ、はい、うん、多分皆さんもそう思ってらっしゃると思いますけど、センスがないんですね。でも私も神様に感謝してます。これにセンスがあったらね、私もちょっと高なんかこうあのね、ちょっとあの高飛車になっちゃってね、あの道を踏み外しちゃいけませんから、神様、私にセンスのないパワーポイント作りの能力を与えてくださってありがとうございました。自己肯定感がイエス様に言ったら高まってますからね。見てください、見てください、これこれこれこれこれこれですよ、これですよ、これですよね。ね、完全な愛、人の愛もいりますよ、いらんとは言わ、でも完全な愛がここに中心にね、今日クリスマスの日、全ての人類に、皆さん一人一人に完全な愛は与えられてます。イエス様はあなたのうちに来てくださってます。あなたの心のうちにいてくださいます。その完全な愛をもとに私たちは愛していくわけです。おお、ね、センスはないけど分かりやすいでしょ、ね、あれ、あ、拍手はいいです、拍手、はい、ね、完全な理科系なのでね、私ね、あのどうしてもこういう完全な愛に基づいて私たちは人々を愛していくんですね。だからクリスマスは素晴らしいんですよ。クリスマスこそが私たちの心の土台って、ここに今日のテーマがあるわけです。クリスマスを心の土台にしてほしいんです。そしてその 完全な愛でもって私たちは人々を愛していく、ね、その時に皆さんの人生は輝いています。この先ほど読みましたヨハネの手紙1のね4章9節、皆さんで一緒に読みましょう。はい。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。アメン、ねね、皆さんのうちに神の愛が示されました、ね、神の愛を疑う必要はありません。あなたは愛されている、ね、あなたの人生はもう大丈夫。あなたの心は揺らぎません。アメン。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。2022年のクリスマスの礼拝を皆さんと共にこうしてお祝いすることができてありがとうございます。素晴らしい手話劇があり、また力強いゴスペルがあり、また素晴らしい歌声とトランペットとピアノの演奏がありました。本当に私たちに与えられている喜びをこうして皆さんで分かち合うことができてありがとうございます。そして何よりも私たちが生きるようになるため、力強く揺らぐことなく胸を張って豊かな人生を生きるようになるために、あなたは一人子をこの世に使わせてくださったことを感謝いたします。ここに神の愛が私たちの内に示されました。私たちの心の内、どうぞ今ここにおられる方々、このお話を聞いておられる一人お一人の心の内に神の愛が示されたとどうぞ確信を持ってそのことに気づくことができるように、そしてこの揺らぐことのない神の愛を土台にしてそれぞれの人生を豊かに歩んでいくことができるように、それこそがあなたが願っておられることです。それこそがクリスマスの目的ですから、感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。